Let's get into our Bible study. Could you please open to Matthew chapter 7?
はい、それでは、聖書の学びに入っていきたいと思います。マタイの福音書の7章をお開きください。
All right, we've been studying through Jesus' Sermon on the Mount.
イエスのこの山上の説教というものをずっと学んできています。
And of course, it's called the Sermon on the Mount because he was up on a mountain speaking to his disciples.
もちろんこの山上の説教というぐらいですから、山の、まあ、頂の上からですね、ご自分の弟子たちに向かって、教えられています
。And we've been seeing it's a very powerful sermon, but it cuts right to the heart. It's not an easy sermon.I don't think it is. It's convicting. It cuts right to the heart.
非常に力強い説教で、そして、心の問題に本当にストレートについてくるものです。ですから、決して優しい教えではないと私は思います。時には本当に罪を示されるような責められるようなそういった鋭い教えがあると思います。
But there's really a double purpose in the Sermon on the Mount.
でもこの山上の説教には2つの意味があります。
And first of all, it drives us to Christ because it is so convicting. It exposes the attitudes of our heart and it causes us to realize I need Jesus. I am not righteous. I don't have the righteousness required to enter the kingdom of heaven. I need Jesus.
この目的の二つの目的のうちの一つは、私たちの心の問題、心の中にある罪を、まあ、ここで明らかにされてしまうことによって、私たちは自分自身で自分を義として神の前に出ることができないということをはっきり示されます。それによって私たちにはイエスが必要である、キリストが必要であるというところにこう導く、そういった目的があります。
But afterwards, after we come to Christ, this sermon is our guide, showing us how to live like Christ, how to live as a citizen in the kingdom.
でも、今度はそのキリストに、のもとに来た人たちにとっては、この教えがキリストに従う者としてどのように生きていったらいいか、どのように歩んだらいいかということを教えてくれる導きとなります。
Let's read verses 1 through 5.
はい、では、マタイの福音書7章の1節から5節をお読みします。裁いてはいけません。裁かれないためです。あなた方が裁く通りにあなた方も裁かれ、あなた方が測る通りにあなた方も測られるからです。またなぜあなたは兄弟の目の中の塵に目をつけるが自分の目の中の針には気がつかないのですか。兄弟に向かってあなたの目の塵を取らせてくださいなどとどうして言うのですか。見なさい、自分の目には針があるではありませんか。偽善者たち、まず自分の目から針を取り除けなさい。そうすればはっきり見えて兄弟の目からも塵を取り除くことができます。
The word here for judge is the Greek word krino, which means to condemn. It's like to reach a verdict on who a person is.
この裁くという言葉が使われていますけれども、これはギリシャ語ではクリノという言葉で、人を、まあ、この人はどういう人であるというその判決を下すような宣告をする、そういった意味があります。
It's to condemn somebody to kind of try to judge their heart.
その人の、その心を、まあ、非難するという、そういった意味があります。
And we're not to do that.
私たちはそうすべきではないと言われています。
Only God has that place.
神だけがそのようなことをできる位置におられます。
Now we are to judge the actions.Of people. Jesus is going to talk about that.
でも私たちには、この人々が取る行動に対して の裁きというものは行うことを書かれています。
I mean, this is right, this is wrong.
これは正しくて、これは間違っているということ。
You know, sometimes somebody will point out, well, that's not right. Well, don't judge me. You know, that's not what it's talking about here. It's not talking. We are to tell this is right, this is wrong. It doesn't mean whatever goes, don't be judgmental.
例えば、それは間違ってるよって言ったときに、そんな裁かないでよっていう、そういったことではなくて、何が正しい、何が間違っているということは、それは私たちは、まあ、裁くというか判断していく必要はあります。
But it's, you know, well, the truth is though that we as people are very prone to judge people. We're prone to crino, to condemn. That's a natural bent for humans to do.
けれども、真実はですね、私たち人間はこう他の人を裁きたくなる、責めてしまいたくなる、このクリノをしたくなるという、そういった傾向を持っています。
We are prone to hold people to a higher standard than we hold ourselves.
他の人々を自分よりもより高い基準に当てはめようとする傾向があります。
And the Lord wants to, you know,Change our hearts. He's changing us. He's not leaving us like that.
主はそういった私たちの心を変えたいと願っておられますし、変えていってくださっています。そのままに放っておかれるわけではありません。
He said, "You're going to receive back the measure that you give."
ここにはあなたが測るその測りで自分も測られると書かれています。
You know, if you're harsh towards somebody, if you're critical, if you're cutting them down, that's what you're going to get back.
あなたが誰かに対して厳しく非常に責めるような態度で臨めば自分も同じことを受けると。
If you're merciful, that's what you're going to get back.
もし憐れみ深く人に接すれば自分がそういうふうにそれを受ける。
I know speaking for myself, I need all the mercy I can get.
そしてこういうことを話しながら私自身が本当に自分が得られる全ての憐れみというものを必要としています。
I read something that this man said that really made sense to me, so I'm quoting him, a guy named Mr. Guzik. He says, most of our judgment in regard to others is wrong, not because we judge according to a standard, but because we're hypocritical in the application of that standard. We ignore the standard in our own life, but we judge others by one standard and ourselves by another standard. And...We're far more generous to ourselves. You can just kind of get the gist of that.
ある人が言ったことをちょっと引用したいと思いますけれども、私たちが行う他の人が間違っているということに関して私たちが取る裁きというのはこれは私たちの裁きは大体が間違っていますというのはその私たちがある基準に従って裁いているのではなくて私たちがその基準を当てはめるときに自分が偽善者となってしまっているからです。私たちは自分の人生にはなかなかその基準を適用しないで無視してしまうことがあります。でも、他の人に対してはその同じ基準をですから私たちは一つの基準を他人に当てはめてそして別の基準を自分に当てはめてしまうということがあって自分自身はもう本当に他のその他人よりに比べたら非常に寛大に取り扱ってしまうというそういった傾向を持っています。
I heard one teacher point out the fact that the speck, you know, it says don't why do you look at the log or the speck in the other's eye and you don't look, you know, you have a log in your own eye. And he was kind of saying how he had an interesting point that the speck is just one, is the same thing as the log. It's of the same material.
この目の中の塵、相手の目の中にある塵に気づいて自分の中の目の中にある針に気がつかないのかってありますけれども、この塵も針も、実は同じものからできているのだということを、聞きました。
And the one reason we're able to recognize the speck in another person's eye because we're very familiar with that. It's easier to recognize. I can see my sin in another person so easily. Right away it comes up.
で私たちが、 他の人の目の中にある塵に気がつくというのは、それは自分がその塵をよく知っているからですね。私自分の中にある罪を他の人の中に見つけたときに、すぐにそれが分かります。
I find that the sins, oftentimes the sins that upset me most, are the ones that I deal with.
私が他の人の中に見つけた罪ですごく自分がなんかこう怒りを覚えたりがっかりしたりするのはどういう罪かというと、自分が苦しんでいる自分の中にある罪です。
I mean, so I find that I can zoom right in and I can point it out. I know all about that, you know.
ですから私はそこにこうズームを当ててですね、もう私はその罪についてよく分かっていると言ってこう指摘することができてしまうわけです。
Because I was thinking about this. Sometimes when I'm struggling with a judgmental attitude in my own heart, I get really sensitive when I see that in another person.
私はですね、こう語りながら、実は私自身がこの裁いてしまうような態度をに対して自分の心の中でこうすぐに裁きたくなってしまう、そういったことにもがいている時というのは、本当に他の人がそうやって裁くような態度を持つとすぐに、敏感に反応してしまいます。
Because I can read this verse, this very verse, I can read this and then after I'm done and saying, there, don't you judge other people, who are you know, it's like I can, God help me.
私がこの箇所を読んだ直後にですね、他の人が誰かを裁いている姿を見て、あ、裁いちゃいけないんだよって思ってしまう。
It's just that way. I don't know.
そういうものなので神の助けが必要です。
And maybe you are that way too. So that's why I shared, because
we need. 皆さんももしかしたらそうかもしれません。
We need the Lord's help.
ので、こうやって分かっちゃいますけれども、本当に私たちには主の助けが必要です。
You know, the eye is the most sensitive part of the human body. It has the most pain sensitive.
目というのはこの人間の体の中で一番繊細な機能です。
And if you have a speck in your eye and somebody's going to help you take it out, you want somebody that you trust to take it out.
もしなんか目の中に何かがトゲのようなものが入ってしまったとしたら、誰かにそれを取り除いてもらう必要があります。でその時にその人が絶対その助けてくれるっていう確信が、その人を信頼できないといけません。
And I want to know that they care about whether or not I'm in pain.
そして、その人が本当に私がそれによって痛みを持っているということを心配してくれているのかどうかということを知りたいと思います。
I got a little piece of metal once in my eye. I don't know. I rubbed it or somehow I got a little, just a little piece of metal in my eye.
私は以前に目の中になんかちょっとこう金属の破片みたいな小さいですけど、なぜか入ってしまったことがあります。
And I went to the eye doctor here and I was so glad he had this really nice instrument. It just made it.You know, it magnified it on the computer screen. He could take a camera.
で、名医者に行ったんですけれども、非常にですね、技術が発達しているので、それをこう大きく拡大してコンピューターに画面に映せるようなそういったものを。
But he was so gentle with me. I was so glad because you know I was, and it was kind of like at first he said, "Well, you see that? There's a little piece back there. And what I'm going to do is I'm going to." And he was telling me, "And okay."I trust him. So when he starts with the tweezers in my eyes, I was okay with it.
で、その先生は非常に親切で優しかったんですね。で、この画面を見ながらですね、ここにこう、これが入っていて、私が今からこういうことをしますからねっていうのをちゃんと説明してくれて、そして、目の中のものを取ってくれたんですけども、安心できました。
If we want to help somebody,See clearly, and you're wanting to help take the speck out of someone's eye. They're going to have to trust you.
もし皆さんが誰かを助けたいと、誰かのその目の中の針を、塵を取りたいと、はっきり見えるように助けてあげたいと思うのであれば、その人から信頼してもらう必要があります。
They need to know that you care about them.
あなたがその人たちのこ、その人のことを大切に思っているということを。 その人は知る必要があります。
Or they're not going to receive anything you have to say or any help that you have to say in getting that out. They're not going to receive your help.
そうじゃないと、その人たちはあなたの助けを受け取らないと思います。
As you know, this world is so full of criticism. It's so full of people tearing other people down.
この世というのは本当に批判で満ちています。もう人が人をこう、なんていうんですね、蹴落とそうとするというか、そういったもので満ちていると思います。
And as a result, people build up a defense. You know, when you go through this life, you have to get toughened up, and so people aren't open. They're not ready to receive any criticism or because they don't trust that you care. You're just another person trying to put them down.
ですから、その結果、人々は自分で自分をこう守ろうとして、守りの壁をこう築き上げていってしまいます。人々は決して心を開いているわけではないし、人を信頼していません。ですから、本当にこの自分を落とそうとしているんじゃないかといつもこう疑ってその批判をというかそういったものを素直に受け取ることができないわけです。
And so, you know, in order to get through to somebody, we need love. We need to, you know, to be able to do it in the spirit of love.
ですからそういった人たちを助けたいという時には私たちには愛が必要です。御霊による愛が必要です。
Okay, verse 6, he says, Don't give what is holy to dogs, nor cast your pearls before swine, lest they trample them under their feet and turn and tear you in pieces.
6節、聖なるものを犬に与えてはいけません。また豚の前に真珠を投げてはなりません。それを足で踏みにじり、向き直ってあなた方を引き裂くでしょうから。
Now that seems really harsh, doesn't it?
なんか非常にこう厳しい言葉ですよね。
But the truth is that not everyone is going to receive what you have to say about the Lord. That's just the truth.
まあ、真理はですね、全ての人が皆さんが運んだその福音を受け入れるわけではないということです。
I mean, the devil loves to get us to waste our energy and wear ourselves out, you know, talking to people who just aren't going to receive what we have.
悪魔は私たちにそのエネルギーをいや時間を無駄に使わせるということをさせようとします。でいくら語ってもなかなか聞かない、聞いてくれない、受け入れてもらえないというそういった状況を作り出そうとします。
Like, you know, I notice you can talk in my experience I found you can talk to Jehovah's Witnesses for hours.
まあ、これは私の経験なんですけれども、エホバの証人の人と例えばですね、もう何時間でも話し合うことができ
る。And they are happy. They will come back. And if you think, well, they're going to come back tomorrow, they're not being influenced by it. They want to come back. They want you to come to their meeting. They want to talk and talk. And you can just wear yourself out talking to them.
で彼らはですね本当に話したがるわけですね。ですから明日も来ますとかもういくらでもその話をずっとしたがります。
And the thing is they know what you're going to say. They are in evangelism meetings for their own and they're trying to learn all of these scriptures that we know. They already know they are preparing ahead of time to tell you about it.
そして彼らはもうすでにですねこのクリスチャンの人たちが、言ってくるその聖書の言葉であったり、そういう福音のことについて私たちが知っていることを語ろうとすることを彼らはもうすでに知っています。事前にそういったミーティングが持たれてですねこう言われたらこう言い返すといったもうそのどうそれに答えていけばいいかということを事前に勉強しています。
You know, when I was talking to them, the issue is that they don't believe Jesus is God. And I said, no, the scriptures teach that Jesus is God.
私がエホバの証人の人たちと話したときに、彼らはイエス・キリストを信じていないわけです。で、私が聖書の箇所を示して、それを指摘しようとしました。
And one time I was telling them, you know, about, I was showing the verse where, where Thomas, you know, he saw the holes in Jesus' hands and he said, Oh, my Lord and my God, you know, my Lord and my God. He called Jesus God. And I said, Well, what about that?
で、あるとき、私はトマスがですね、復活されたイエス様のその手の釘の跡を見て、そして私の主、私の神よって言ったあの箇所を見せました。
And the guy was trying to tell me, he was trying to say, but, and he opened his book, and he just, he had an English book, he says, here, can you read this? and it showed the verse, the objection that Thomas called the Lord God, and then, you know, I could read it in English.
で、その、相手の人はですね、それに反論しようとしたんですけれども、なんかこう、うまく言葉が出てこなくって、それで持っていた冊子をですね、見せて、あなたここを読んでくれますかって、そこにはこのトマスの箇所を言われたときにはこう反論しなさいっていう、その書いてあることが書いてあったわけですね。それを私は英語で読んだわけです。
And I would realize that this is going round in circles, just round and round. It's like...
でもこれはもうずっとこのようにもうずっと続いててしまいます。
So be careful. You know, how do you know? You know, because sometimes we need patience. Well, be sensitive to the Lord. Pray about it. But don't just assume that you need to keep talking to some people, especially like Jehovah's Witnesses. I would say, unless the Lord tells you, don't go on with them. Just politely tell them to move on.
ですからぜひ気をつけてください。本当に主に促されてやっていることなのかということにこう繊細になるようにしてください。特にですね、この、エホバの証人の人たちに関して、本当に時間費やすだけこう疲れてしまうということもありますので、もう私自身も主から語られない限りは自らこう出て行って彼らと話すということはあまりしないようにしています。ただこう丁寧に扱うというだけですね。
OK, let's move on. Verses 7 through 12.
では7節から12節。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰であれ、求める者は受け、探す者は見つけ出し、叩く者には開かれます。あなた方も、自分の子がパンをくださいというときに、誰が石を与えるでしょう。また、子が魚をくださいというのに、誰が蛇を与えるでしょう。してみると、あなた方は悪いものではあっても、自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。とすれば、なおのこと、天におられるあなた方の父がどうして求める者たちに良いものをくださらないことがありましょう。それで何事でも自分にしてもらいたいことは他の人にもそのようにしなさい。これが律法であり預言者です。
Here is a beautiful promise given to us by God.
ここに、神からの非常に美しい約束が与えられています。
And it's one of the best encouragements to pray that we have.
これは本当に私たちが、持つことのできる最も励ましを受ける祈りではないでしょうか。
God encourages us to come to Him with our needs.
神は私たちにこの私たちの必要を持って神のところに来るようにと進めてくれています。
Now this isn't a blank check. Well, you don't use checks in Japan, but this is not just a blank check and you can get whatever you want from God.
これは決してですね、なんかこう無記名式の小切手のように、もういくらでも欲しいものを神からもらえるという、そういったものことではありません。
Because, first of all, notice the context. This is a promise given to the disciples. People that are following, have chosen to follow Jesus.
まず第一に、この約束は、この神の弟子たちですね、イエスに従ってきた人々に対して与えられている約束だということです。神の御心を行いたいと願っている人々に与えられているものです。
But God cares for you.
けれども神は本当に皆さんのことを愛しておられます。
He wants you to come to him.
そして神のもとに来てほしいと願っておられます。
He is a father in heaven and he gives good gifts to his children.
この方は 天の父であって、そしてご自分の子供たちに良いものを与えたいと思っておられる。
And you know, as a good father, if we come to him and we want things that are not good for us, he's a good father. He's not going to give us those things.
そして私たちが、この欲しいもの、願いを持って神のもと、お父さんのもとに行くときに、この方は良いお父さんですから、私たちに良くないものは与えるということはしません。
And you know, sometimes we ask.And we're wanting God to bless this plan, but He's got a different plan, and it doesn't work out.
時には私たちが神にこういうことをしてほしいと願っても、神には別のご計画があって、それがその通りにいかないこともあります。
The point of the verse is not that, you know, it's not a thing of whatever you want. It's what He's saying is God loves you, you know, and that's the point. God is wanting to give good things. You can come to Him and ask Him.
ここではですから、欲しいものが何でも与えられるということよりも、むしろここで言わんとしているのは、神は皆さんのことを愛しておられる、そして、神のもとに求めに来なさいと言っておられるということです。
And you know, trust him. Don't get our, a lot of times we get our pride hurt. You know, well, I prayed and that didn't happen. JustI don't want God to give things that are not His will. If my prayer is not His will, my thing is, God, don't give it to me. And I'm glad He doesn't, because I don't want Him to be. I don't want to be God.
私の祈りがですね、もし御心に沿ってないものであれば、神はそれをに応えてくださることはありません。本当にそれを私はそうであることを良かったなと思うわけです。そうじゃないと、私自身が神のようになってしまうことになるからです。
And I'm, you know, I don't want to be God. The whole purpose, the whole reason I came to Him is I don't know what's right for my life.
私は私自身が神になりたいとは思いません。そして私は自分の人生をどうしたらいいかわからないから、それで神のもとに行くわけです。
I need a shepherd. I need God to tell me how to do it and how to where to go.
私には羊飼いが必要であり、どこに行ったらいいか、どうしたらいいかということを教えてくれる方が必要だからです。
And when I come to Him, I don't want God. I don't want to reduce God to be somebody who just responds to me. That I come up with a plan. Okay, God, can I do this? Okay, God. And then pretty, I don't want to be God. If that was the case, I'm God. I'm leading my life. He's just this agent who responds to me.That's not a God I want to serve.
そして私が神のもとに行くときに、私がこうしてほしいというものを持って行って、そしてそれに神が応答するべきであるという、神の位置をこう下げてしまうようなことはしたくないと思っています。そうしないと、主よ、これをしてください、あれをしてくださいと言って、私の方が逆に神に取って代わってしまうことになるからです。
Verse 12 begins with therefore, indicating that he's referring to back before to what he had been saying.
12節のところにはそれでというふうに始まっていますけれども、これはつまり、その今まで語ったことを指しているわけですね。
Since you have a loving father who cares about your needs, you can be freeTo spend your efforts and times loving other people.
天におられる父があなたの必要を知っていてくださって、そして良いものをくださるのであるから、だからあなたたちも他の人に。
He says, you know, don't judge them, but love them.
裁くのではなくて、他の人を愛しなさいと言われます。
Verse 12 is called the golden, in English we often call this the golden rule.
この12節のところは、よく黄金律というふうに言われます。
Now, other religions, all of the other major religions have something similar, but theirs is put in the negative. Theirs is, don't do this to a person if you don't want them to do it to you.
他の、いろいろな宗教でも同じような教えが実はあります。この12節のところですね。でも、その他の宗教はですね、否定的にこれを使っています。他の人にしてもらいたくない人は自分も、他の人からしてもらいたくない、自分がしてもらいたくないことは人にもするなという、そういった教えです。
But Jesus puts it in the positive. He says, whatever you want them to do for you, then you do that to them.
でも、イエスの教えというのはその逆で、人からしてもらいたいことを他の人にもしなさいと言っています。
Okay, let's read verses 13 and 14.
13節14節、狭い門から入りなさい。滅びに至る門は大きく、その道は広いからです。そしてそこから入っていく者が多いのです。命に至る門は小さく、その道は狭く、それを見出す者は稀です。
Now there is a broad way that leads to destruction.
確かにこの滅びにつながる広い道というのがあります。
Jesus is very straightforward about this. He just says it openly.
イエスはここで、そのことを非常にこう率直にですね、語っています。
And yet this is something a lot of people don't want to talk about.
でも多くの人たちが実はこのことをあまり語りたくない、語りたがりません。
I don't, you know, that's too negative. Don't mention hell or anything like that. Or...
もうちょっと本当にこれは否定的で、あんまり地獄のこととかは言わないでくれ。
But the problem is, it's true. This is something that's a reality that we have to face up to.
けれども、実はこれは本当に現実のことであって、私たちが直面しなければいけない真実なんです。
I mean, this is, it's not, we shouldn't try to hide from it, or, well, I'd rather not think about it. Because,That's not good.
私たちはこれを隠したりとかですね、あまりこのことは語らないようにしようとか、そうするべきではありません。
Because it's true, there is a danger, and we should have that in mind, and keep that in mind as we're sharing with people, as we're telling that these people are in danger.
これは本当に真理であって、ここには危険があります。ですから、多くの人たちがその危険の中にいるということを私たちは伝えていく必要があります。
In the past few weeks, especially a week or so ago, there with the danger from the reactors, and it was reported in the foreign media, and the foreign media really made a lot of it about it. And many people from America were contacting me and saying,Well, you know, why don't you come back? We've got a house you can stay in our house.
ここ2、3週間でですね、本当に原発の問題が世界中に広がっていて、で、私もアメリカにいる何人かの人たちからアメリカに帰ってきなさいと、あなたたちが住めるだけの場所はあるからというふうに言われます。
And some people were very strong. There were a few people that I could tell in what they were saying to me that their attitude and their words were like, "Don't you understand? You're in danger."
でもそのうちのある人たちはもう本当に強い言葉でですね、言ってきます。で、もう本当にわからないのかと。あなたたちは今危険の中にいるんだということを非常に強く
伝えてきます。
もしあなたが来ないんだったら、少なくとも子どもたちだけでもアメリカに送るべきだと。
And I was thinking about this, and some people I didn't know that well, and it was, I'm sure it was kind of embarrassing for them, you know, some relatives that didn't know me very well, and but they were willing because they thought I was in danger.And they were willing to kind of lay it aside because they thought, wait a minute, you got to understand, you're in danger. And they were able to put aside embarrassment, they were able to, just because they thought I was in danger.
でも、中にはですね、あまりよく知らない人からもそういうふうに言われました。でも、ちょっと遠い親戚なんかで、本当に普段行き来がなくて知らないということもそういったもう恥をもう外分も捨ててですね、あなたたちわからないの、こんな危険の中にいるんだということを非常に強く訴えて、こう説得しようとしてくる人たち。
And I was convicted because I thought, you know, the truth is that danger, I don't believe that's such a high danger. But there is a danger. This broad road to destruction is real. It's coming. It's worse, much, much worse than a tsunami. It's coming, and there's people all around me that are going to experience it. Do I care enough to even risk a little embarrassment?
私はですね、その時にこうちょっと自分の罪を示されたんですけれども、私はそのここにいること、日本にいることに そんな大きな危険があるとは信じていません。けれども、確かに危険があるということを私は知っています。それはもっともっと津波などよりももっと大きな危険であって、滅びにつながるその広い道が本当にここに広がっているということを、分かっていますけれども、私はじゃあそういった周りにいる人たちがもうその滅びの中に進んでいるその危険性をどれだけ真剣に捉えて、彼らのことをどれだけ真剣に思っているでしょうか。その恥ずかしいとかそういった思いを置いといても、本当にその危険を知らせなきゃいけない、それだけの思いを自分が持っているかということをこう示されました。では、15節から23節。偽預言者たちに気をつけなさい。彼らは羊のなりをしてやってくるが、うちは貪欲な狼です。あなた方は身によって彼らを見分けることができます。ブドウは茨からは取れないし、イチジクはアザミから取れるわけがないでしょう。同様に、良い木は皆良い実を結ぶが、悪い木は悪い実を結びます。良い木が悪い実をならせることはできないし、また悪い木が良い実をならせることもできません。良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれます。こういうわけで、あなた方は身によって彼らを見分けることができるのです。私に向かって、主よ主よというものが皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行うものが入るのです。その日には大勢の者が私に言うでしょう。主よ主よ、私たちはあなたの名によって預言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんか。しかしその時、私は彼らにこう宣告します。私はあなた方を全然知らない。不法をなす者ども、私から離れていけ。
So here Jesus warns of false prophets.
ここでイエスは、偽預言者のことを警告をしています。
Now, prophet is someone who claims to speak for God. That's prophecy, means speaking, uttering the words of God.
神の言葉をこう語っていると自分で自称している人たちのことをですね、預言者と言っています。
Now, there have always been false prophets.
そして、常に、今までも偽預言者というものが存在しています。
We see them in the Old Testament.
旧約聖書の中にもいました。
You see them in the Book of Acts and the New Testament.
使徒の働きの中やこの新約聖書の中にも。
And in the New Testament books, there's a warning about false prophets.
新約の中にこの偽預言者に対する警告というのもあります。
And you see them in the future. In the Book of Revelation, there's even false prophets.
黙示録の中でもその将来の世界でも偽預言者がいると。
And they are hard to distinguish because they look like sheep. They look like other Christians.
で、見た目には見分けることがちょっと難しいわけですね。羊のようなふりをしてきます。クリスチャンのようなふりをしてくるからです。
And perhaps they even speak Christian words that sound very, very much like Christian.
そして語る言葉も、おそらくとてもクリスチャンらしい言葉を語る。に違いありません。
And Jesus says, you can tell them by their fruit, the fruit of their lives.
イエスはここで、その彼らの身によってそれを見分けることができると言われました。
How do they live?
その人たちがどのような生活をしているか。
Do they live by the teaching of the Bible?
聖書の教えに従って生きているのか。
Does their teaching come from the Bible?
彼らの教えというのは聖書から出ているものなのか。
The early church,like in the first centuries, they had these writings called the Didache.
初代教会にはですね、ディダーキーと呼ばれる、書物がある書物がありました。
And it's interesting. You can read these even now, but they had one little section of the writing on how to tell a false prophet.
で、まあ、それは今日でもありますので、手にして見る目にすることができるんですけれども、その中の一箇所にですね、この偽預言者をどうやって見分けるかという見分け方みたいなものが書いてあります。
And a big thing was they asked, they wanted to get money for themselves.
で、その大きなことの一つは、その人たちが、お金を要求してくるかどうか。
I have to say, I get very uncomfortable with ministers who get rich off their ministries.
私はですね、このいろいろな自分のミニストリーを通してそこから非常に裕福になっているそういった、宣教の働きをしている人たちを見るとちょっとこう不愉快な思いをどうしても持ちます。
And I mean rich.
で、その、裕福というのはもう本当に裕福、金持ちという
huge houses.
大きな家
Private jets and you know I'm not talking about maybe a little bit more but there are people off of the ministry using the name of the ministry they become millionaires.
本当に個人的なプライベート飛行機みたいなものを持っていたりですね、ある程度の裕福さとかではなくてもう本当にこの宣教の働きミニストリーを通して得た億万長者みたいな人たちですね。
And I just look at their lifestyle and I said, and I look at the Bible and I said, you know, I don't say that person is a false prophet, but personally, I don't listen to a person like that. I look at the fruit and I say, this just doesn't line up. This doesn't look like Jesus.
で、私はそういう人たちを見るときに彼らが偽預言者だとは言いませんけれどもでも私は彼らが言うこと教えに関しては耳を貸そうとは思いません、本当にその身を見るとその彼らの生活を見たときにはそれは決して聖書が教えているものではないと思うしイエスの教えておられることではないと思うからです。
Jesus spoke of people here who claim who come to himAnd that they claim that they had done miracles and prophesied and things for, and they cast out demons.
ここでイエスが言われたのは、このイエスの御名によって、悪霊を追い出したり、さまざまな奇跡を行ったと自分たちが言っている人たちのことを語っています。
And you kind of wonder, well, how could they do these things? How could they do these things if they weren't Christians?
もしこのそんなことをした人たちがクリスチャンじゃないとしたらなんでそんなことができたんだろうと思うかもしれません。
Well, there are various possibilities. One is that they didn't really do them.
まあでもその可能性はいくつかあると思います。一つは、まあ実際にその人たちが本当にそういった奇跡を行ってはいなかったのかもしれません。
I mean, there are a lot of claims that are made about miracles and things that never happened. They're just...What they said happened, but they didn't necessarily happen.
多くの、奇跡、実はこう奇跡が起きたとか、奇跡を起こしたとかって言われているようなことでも、実際は、そういったことは起こっていなかったという事実はたくさんあります。
But another possibility is that maybe God did the miracles through them, even though they weren't really His disciples, because of God's grace.
でももしかしたら、例えばですね、この人たちがたとえ主の弟子ではなかったとしても、神がその人たちを用いて彼らを通して奇跡を行われたということがあったかもしれません。
Or, you know, one possibility, people say, well, maybe it was the power of the devil.
で、まあ、別の可能性としてはもしかしたら悪霊の力によってそれを行ったのかもしれません。
Now, miracles are not wrong, and the miracles happen today that glorify God and This isn't just to write off everybody that claims to do miracles. They do happen, but the Lord is saying there are people that are going to come to Him, and they're going to act as if this is their, you know, there are these people that are going to have people think they're miracle workers, and He's going to say, I don't know you, I never knew you.
奇跡が間違っているわけではありませんし、今日でも確かに奇跡というのは起こります。で、これは本当に主の栄光を表す。ためにその奇跡というものは起こりますけれども、ここでは、この人たちが皆によって奇跡を行ったんですけどって主のもとに来ても私はあなた方を全く知らないというふうに言われてしまうそういった人たちのことが書かれているわけです。
Okay, let's finish up 24 through 29.
24節から29節。だから 私のこれらの言葉を聞いてそれを行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその上にその家に打ちつけたが、それでも倒れませんでした。岩の上に建てられていたからです。また私のこれらの言葉を聞いてそれを行わない者は皆砂の上に自分の家を建てた愚かな人に比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけると倒れてしまいました。しかもそれはひどい倒れ方でした。イエスがこれらの言葉を語り終えられると、群衆はその教えに驚いた。というのは、イエスが律法学者たちのようにではなく、権威ある者のように教えられたからである。
This verse has become much more real to me and probably to you too after these recent tsunamis.
この最近の津波を経験した後ではですね、この箇所が本当に非常に現実なもの的なものとして、私もそうですけれど、皆さんもそうだと思いますが、受け取れると思います。
But to see those houses just being swept up in the current like they were nothing.
もう本当にこの家々がですね、波によって一瞬のうちに飲み込まれてしまって、もう何もなくなってしまいます。
I mean, before that tsunami, people probably thought their house was a place of refuge.
おそらく津波の前は、人々はこの家というのが何か私たちのこの砦というか、そういったものだと思っていたのではないか。
During the typhoons, they probably got inside the house and they were, this house, this is our refuge. We're safe from the typhoon in here.
例えば台風が来た時には、家の中にいれば安全だ、ここが私の砦だというふうに思って、そこに安心を覚えていたのではないか。
When they're cold, they go inside the house. You know, the house is our refuge, our place of...
とても寒い時でも家の中に入れば暖かい。
Place to run to.
もう本当にこう逃げ込むことのできる砦というふうに捉えられていたところがあるんじゃないでしょうか。
But in a minute, the house is just gone. It's just washed away.
でもそれが本当に瞬間にして全てさらわれてしまいました。
You know, storms are going to come into our lives.
嵐というのは私たちの人生にやってきます。
Notice in this parable, both people, the wise man and the foolish man, both of them had the storm happen to them.
この箇所もそうですけれども、両方ともこの賢い人も、またそうじゃなかった人もどちらもこの嵐を経験しています。
And being a Christian, as you know, it doesn't guarantee that we're not going to have storms.
クリスチャンになると言ってなったからといって、それがもう嵐が人生のうちに来ないというその保証ではありません。
I mean, it does help us in that we're saved from a lot of trouble that we would get into because of our foolishness. We are saved from, you know, the results of our sin and foolishness.
私たちはもうそういった罪の結果。もたらすものから本当に救われたということは知っているということは助けになりますけれども
but still,
それでも嵐はやってきます。
to all people.
全ての人にやってきます。
people you love are gonna die.
そして皆さんの愛している人たちが亡くなっていきます。
we lose our jobs.
また仕事を失うこともあります。
we have hard things happen to us.
そういった困難なことが私たちのうちに起こってきます。
but the difference isThat we have a solid foundation which to build our lives. We have Jesus.
けれども、違いは何かというと、私たちには、この立て上げることのできるしっかりとした基礎がある、イエスがあるということです。
And if you build your life on Him, you can come through the storm. You can come through the storm. When the storm's over, you've still got your foundation.
そして、このイエスに基礎を置くことによって私たちは嵐を通り抜けることができます。そして嵐が通り過ぎた後でも私たちはそのしっかりしたその基礎が残ります。
Now, storms come quickly.
嵐というのはもう本当に急にやってきます。
They don't wait until we're ready for them.
私たちが準備ができるまでそれを待っててくれるわけではありません。
And that's why now is the time to be building on the rock.
だからこそ 今が私たちがこの岩の上に立てるべき時なわけです。
You know, don't wait. Well, when the storm comes, okay, I got some things I need to deal with, but I'm okay. And in the back of your mind, you think, well, if I get into trouble, then you know, I'll get things right with the Lord. And
嵐が来るまで待たないでください。あ、もうあの分かった分かったと、あの、まあ、問題は確かにあるけど、あの本当にどうしようもなくなった時にじゃあ信じるからと、そう言って先送りにしないようにしてください。
Now the Lord is gracious, of course.
主はもちろんあの恵み深いお方です。
But what I notice is when the storms come, we experience stress, we experience, and it's not so easy to be building during that time.
でもこの嵐が来た時というのはもう本当に私たちには大きなストレスがかかってきますから、そのような時にあの立て上げるというのは非常に困難なことだと思います。
Be building right now. You know, this is every day we're building. We're doing that right now. We're building our lives on the rock.
だからこそ今立て上げていきましょう。日々私たちはこの岩の上に立て上げている、その作業を今しているわけです。
Now, if you look closely, the difference between the wise man and the foolish man, if you look closely, they both heard the word. Both of them heard the words, but only the wise man responded and did.What was taught.
この例え話のところをよく見てみますと、この賢い人もそして愚かな人も2人とも同じことを聞きました。で、聞いたんですけれども、それに対して賢い人はそれに応答してそれを行いました。でも愚かな人はあの聞いただけで何も行わなかった。
There's always that danger of being a hearer of the word but not a doer of the word.
常にあの聞くだけで行わないということに関しては危険が伴います。
As James said.
ヤコブがそれを言ってますね。
And you know, it can happen sometimes. We can feel the conviction. You know, when we're reading the word or we're listening to it taught and it touches our heart and we can feel that conviction. But sometimes we can think that that's enough. Oh, yeah, that really, that, yeah.Amen. That's right. But if we don't respond to it, we can kind of be deceived in thinking we're doers when we're not really doing it. We're just being convicted.
私たちはあのこういった御言葉を読んだり、またあのこういう教えを聞いたときには、本当にあの自分の罪が指摘されて、あ、本当に確かにそうだと言って、アーメンと言うわけですけれども、そこでそれで満足してしまう。ということが往々にしてあります。でそうしてしまうと結局この聞くだけでそれに対して応答しないということになりますから、自分自身を欺いてしまうことになります。
Now there's something it's very important that I point out. Our foundation is Jesus. Our foundation is His work on the cross. You're doing, you're obeying Him. You don't add to that.
でここであのちょっと強調しておきたいこと、大事なことは、私たちの基礎は常にイエスです。イエスのその十字架での働きに私たちは基礎を置いています。私たちの何か行いがそれに加えるわけではありません。
Our salvation, the work on the cross, that was done by Jesus. We're not going to earn our salvation by obeying the words of this sermon.
私たちの救いはもうイエスのその働きによって完了しています。私たちが何か救いを得ようとして一生懸命行ったり行動何か従うことによってその救いを得ようとする、そういったものではありません。
I mean, if anything, what this sermon has showed us is that we can't depend on ourselves. We need the Lord.
この説教のところで教えているものはすべてですね、私たちには自分を頼りにすることができない、私たちには主が必要であるということを、まあ、教えてくれているものです。
But now that we have been justified by Jesus, we're building our lives. We're wanting, He's showing us how to live. And we want to be doing these things. We want to apply them to our lives.
けれども今今度はそのキリストによって義とされたものとして私たちは、 私たちのこの人生をキリストの上に築き上げていきたい、どのように生きていったらいいかということを知って、それを行っていきたいと思います。
And as you do it, you're going to find there's more. The more you obey the Lord and take, you know, and respond to His word, you're going to find your life is more and more solid.
そして、本当にそのようにもっともっと御言葉に応答して、それに従っていくときに、私たちはこの自分の人生のこの基礎がよりしっかりとしたものになるということを経験していきます。
And along with that, you're going to be more and more confident.
そして、それによってさらに私たちは、より確信を持っていくことができます。
And know that the storm, you know, a storm may come, but I'm okay.Because I'm standing on Jesus.
そして嵐が来た時にも私は大丈夫と言えるようになります。なぜなら私はイエスの上に基礎をしっかり置いているからということを知っているからです。
Okay, let's pray.
はい、ではお祈りします。
Father, we want to just in our hearts, each one of us right now, just respond to you and say, Lord, we want to be doers of the word. We want to build our lives on you.
主よ、今ここにいる私たち一人一人、あなたの御言葉に応答します。あなたが私たちに望んでおられることを行いたいと願います。
And Lord, help us to apply this to our lives. Help us to leave here and not justForget or not just go on like we've always been. We want to be challenged. We want to those areas of our lives that don't match up to this. We want it to be changed, Lord.
主どうかこれらの御言葉を自分のうちに適用することができるように、ここで聞いてそのままただここから出ていくのではなくて、本当にここでチャレンジを自分のうちに受けることができるように助けてください。
I want to thank you, Lord, for the salvation that you have given us in Jesus.
主よ、あなたがイエス様にあって私たちに与えてくださったこの救いをありがとうございます。
Oh, it's so good to have a safe.Place, Lord, we run to you.
私たちはいつも安全な場所があることを本当に嬉しく思います。あなたのもとにかけていくことができます。
And Lord, use us to share with others who are in need, who are in danger.
主よ、どうぞ私たちを用いてくださって。
So、
あなたを必要としている人、危険の中にいる人のところに使わせてください。
We pray this in Jesus' name.
これらのことをイエス様の御名によってお祈りします。
アーメン。
アーメン。